Hey there. Hey, how you doing?
ATI, the Tangzello Podcast, your navigator, Gaia Gaia.
最終回予告をしておきながらですね、なかなか番組の最終回を迎えようとしない AGI2.0 ポッドキャストが久々の配信を行っております。本当に、ね、なんていうんですかこれ、わらがきをしてるようなね、そんな感じはしないんじゃないんですけれども、今回久々の配信はですね、これもまた久々なんですけども、懐かしのラジオ番組の話をしたいなと思っております。まあ、もともと AGI2.0 ポッドキャストはね、懐かしのラジオ番組を語るということでやってたわけなんですけども、いつもにはなんか鉄道のね、ネタばっかしをやるようになっちゃいまして、何だったんだっていう感じがします。なんかどっかの番組のパクに狙ってしまってたわけなんですけども、今回は本当に久々にね、ラジオ番組の話をしたいなと思っております。今までね、本当にいろんな番組の話をしてきまして、懐かしいですね、私も聞いてましたみたいなメッセージをね、実はいただいたことがあったんですけれどもね、紹介しておりませんけれども、いただいたことがあります。そんな中でですね、話せない番組というのがですね、あります。そうです、僕たちにとってはね、もう僕40代半ばですけれども、バイブル的なね、番組だった、そう、サンデースペシャル食鉄くん鶴光のオーナイトニッポン、噛んじゃったよ、食鉄鶴光のオーナイトニッポンね、えまずやっぱこの通行師匠のオーナイトニッポンの話はね、しないと、という、今回はね、この話をしていきたいなと思っております。僕がですね、その、笑福亭通行のオーナイトニッポンを聞いていたのがですね、何年ぐらいかな ?1984年、85年ぐらいかな、あ、いや、85年から86年にかけてぐらいじゃないかなと、思います。はい、そうですね、オーナイトニッポンが、あ、ちょっとウィキペディア開いてみるか、1985年の10月に師匠が降りてるんですね。ってことは84年かな、85年ぐらいかな、聞いてたのが多分1年ちょっとぐらいだったと思います。でね、1991年に一回復活スペシャルがあったんですけれども、これはね、僕も聞きました、リアルタイムで。それぐらいですね、僕自身はですね、オーナイトニッポンは本当この、通行師匠のオーナイトニッポンぐらいしか聞いたことがなくて、前宮崎県知事をやってた東国原秀夫さん、ね、東国原元知事が、オーナイトニッポン一回だけスペシャルでやったことあるんですけど、それは聞きましたね。でもね、他のオーナイトニッポンっていうのは聞いたことがなくて、ちょうど師匠が、オーナイトニッポンやってた時に人気だったのが、師匠と、あと中島みゆきさんのオーナイトニッポンだったと思います。それ以外はね、あんまりこう、話題にならないというか、なんというか、はい、あんまり、聞いてるっていうような人をね、聞いた、僕の周りにはいなかったような気がしますね。その笑福亭通行師匠のオーナイトニッポン、まあ、もともとね、僕は、オープニングの、一部しか聞かず、だったんですよね。っていうのが、RRB 南海放送、松山の方の放送局なんですけども、松山、愛媛県だね。ごめんなさい。その、RRB 南海放送の方で、午前0時から、全国歌謡ベスト10っていう文化放送の番組をやってて、で、それを聞くがために、1時ぐらいまで起きてたんですよね。僕は中学生の頃でしたけども、1時まで起きてて、で、その後、オーナイトニッポンの頭の部分だけを聞いて寝てることが多かったんですけども、まあ、オーナイトニッポン面白いっていう話を、まあ、周りでもよく聞いたもんですから、じゃあ、ちょっと聞いてみようかっていうことでですね、いつだったかな、それが84年の話だったと思うんですけれども、ちょうどその日がね、スター聴取率調査っていう、なんていうのかな、要は芸能人の有名人がどれだけ番組を聞いてるのかっていう、 あ、いや、もっと前か、1983年とかかな。は、まあ、ちょっとその辺はっきり覚えてないんですけれども、それをね、4時間聞いて、あ、これ面白いじゃんって言うんでですね、毎週毎週、聞くようになりました。でですね、あんまりも面白すぎて、こう、録音をしてたわけなんですけれども、カセットテープをね、ガチャガチャ、当時はカセットテープしかないですから、録音機器が。ガチャガチャやってんでね、親が起きてきてから、お前何しようか、早く寝なんかって言ってね、怒られた、思い出がですね、あります。当時僕がですね、聞いてた、オールナイトニッポン、当時のラインナップをですね、ちょっとパッと振り返ってみると、まず1時台、1時、時報が鳴って始まるのが、アホの子大集合ですね。まあ、アホなエピソードをどんどん紹介していくという、アホの子大集合がありまして、その後が、オープニングですね。で、オールナイトニッポンの名調子をね、通行師匠がいろいろパロディして、喋っていくという、その名文句で始まりまして、1曲目がかかると。で、この1曲目は、予想クイズになっていて、1曲目のね、誰の何という曲がかかるかを当てた人には、その、ね、レコードをプレゼントするという、コーナーがありました。で、それが終わった後はね、当選者の発表した後、全然当てる気のないハガキということで、これは、要は、パロディーですね。よく、今でも、いろんな番組ね、ネタとしてやってるやつですけども、曲のタイトルをね、パロディーにするという、そういうコーナーをやっておりました。例えば、当時の曲だったら、そうだな、吉川晃司のモニカの B 面、和菓子屋さんが歌うモナカとかね、そんな感じでやっておりましたよね。で、その後、1回目のスポンサーの CM が入りまして、今度は届いてるハガキ、もうハガキの数がものすごかったんですよね、当時はね。で、そのハガキを紹介。で、2回目のスポンサーの CM が入った後が、この歌はこんな風に聞こえる。まあ、これはもともとはね、何でしたっけ、大橋純子さんのシルエットロマンスですよね。キスギご兄弟が作った、名曲ですけども。鏡に向かってアイペンシルの色を並べてっていう歌詞の部分。その、鏡に向かってアイペンシルのの分が、鏡に向かって排便するのと聞こえるということでね。それが、確か始まりだったと、聞いております。でね、それが、元で、コーナーが始まったと。で、まあ、それがね、後で、スワミミアワーにパクられたみたいなことをね、師匠がおっしゃってましたけども。そうですね。あと、まあ、その後は、CM、スポンサーの CM を挟んで、その後、ローカルの CM にそのまま繋がって、あれは何だったかな。あ、あれですね。なんとなく笑えるコーナー。ワニの腕立て伏せとか、亀の背泳ぎとかね、お相撲さんのかくれんぼ、陽気な陰謀っていうね。まあ、ちょっとクスッとくるような、ネタを集めてるという。まあ、ほとんどとりあえずゴミの、悪口みたいな、コーナーになってましたけどもね。で、その後一曲挟んで CM、ローカルの CM が来て、ゲストコーナーか。ね、そこにはもうだいたい新人さんとかね、なんちゅうの？今からね、デビューしますとか、デビュー仕掛け、2作目を出したとかね、そんなアイドルが来て、ほとんど男が出ることなかったですよね、あのゲストコーナーって。ほとんど女の子ばっかしだったような気がしますけれども。で、それが、CM を挟んで、2コーナーかな？ 2 パート。2パートって言い方が、やるのかな？で、たまにこう有名人が来るわけですよ。で、有名人が来た時の2パート目はね、スタードッキリ定本って言ってね、あれは何だったかな？その友達に電話をして、で、その友達の電話の間にチャチャを入れるというね。で、会話をやってる間に、電車の音なんかじゃガーって、会話を聞こえなくするとかね。あるいはなんかのインタビューで撮った、音声を切って、例えば写真集ですね。これ写真集は初めて？で、女の子が、はい、初めてですってこう。そのはい、初めてですの部分だけを、聞い取って、で、通行師匠が、男と寝るの初めて、そのテープの部分が流れですね。はい、初めてです。そういうようないたずら電話いたずら電話ですな。そういうのをやってましたね。はい。で、その後は、スポンサーの CM が出てきて、何それ分だったかな？ 何それ文だったか田舎者のコーナーだったかちょっと覚えてないですけども、あ、田舎者のコーナーの方が先だったかもしれないな。田舎者のコーナーは、まあ、要は田舎情報ですね。当時ね、よく覚えてるネタがね、今でこそね、ほんと全国あちこちでもありますけども、セブンイレブン。当時はね、午前7時から午後11時までっていうことでセブンイレブンという、コンセプトだったんですけどね。セブンイレブンっていう店がまだ珍しい頃で、とある投稿でありましたね。セブンイレブンって何ですかっていうね。それはさすがにちょっと笑っちゃいますけどね。あとね、僕覚えてるのが、どこの、お店だったかわかんないんだけども、要は、倒産の広告を送ってきたやつがあったんですよ。緊急ご通知。これは通常の売り出しはありませんとかいうね、長く、まあ、業界に分けて、ドーンと大きな、文字で、倒産しました言うてね、書いてあった。でね、その内容が、スラックス1本お買い上げの方、余裕でスラックス2本タダで進呈とかね。1本買ったら2本タダでついてくるんかいみたいなね。ちょっとね、突っ込み入れたくなるような、そういうネタがありましたよね。それが田舎者のコーナー。で、その後は何それ文ですね。これは、CM 挟んで何それ文、スポンサーの CM ですね。その後は、だから何それ文だよ。ごめんなさい。スポンサーの CM を挟んで何それ文。その何それ文がね、要は有名な文章を何とかそれとかあれとかにね、変えて、なんていうのかな、文章を面白くするという。もうこれ、秀逸なのがね、よく覚えてますよ、これ。夏目漱石の名作ですね、坊ちゃん。この冒頭でございます。ちょっとやってみましょうか。夏目漱石、坊ちゃんの冒頭です。親譲りの無鉄砲で、子供の時から損ばかりしている。何それ分。
親譲りのあれで、子供の時から何ばかりしている。
ろくなやつじゃないですね。ろくなやつじゃねえな。これがね、やっぱ一番秀逸ですね。このネタがね。あとね、なんていう文章だったかちょっと覚えてないんですけども、お前さんも海水浴をするかねと私は聞いた。ええ、毎晩いたしますっていうのがありましたね。これ何の文章だかな。まあ、
お前さんもあれをするかねと私は聞いた。
ええ、毎晩いたしますってます。そんなんですね。はい。何それです。で、その後、スポンサーの CM が来て、またローカルの CM を挟んで、その後は何だったかな。あ、学校のドッキリマイクですね。食手学校さんという食手通行師匠の一番弟子。お弟子さんが確か4人いらっしゃったんかな、師匠は。食手学校さんがいらっしゃって、その後食手理工さんいて、食手和光さんがいて、その下に食手商工さんっていうのがいらっしゃったんですよね。で、その食手商工さんっていうのが、まあ、波紋になったんですけど、まあ皆さんご存知のカモン達夫さんですね。はい。で、その一番ですの、食手学校さんがものすごくその度胸がない。ということで、その度胸をつけさせるためにということで隠しマイクを持ってって、例えば、喫茶店に入って、カツ丼とか言ってね、カツ丼くださいとか、カツ丼とかね。あと、何がありましたかね、おばあちゃんに、声かけて、ヌード撮らせてもらえませんかとかね。そんなんやったような、ね、いろいろありました。あんまり覚えてないです。あんまり好きなコーナーじゃなかったんでね。よく覚えてないですけど、結構やっぱ、終わらせてもらった記憶はありますね。はい。で、その後、ローカルの CM を挟んで、おもろない節ですかね。うん、多分そうだったと思うんですけど、この辺からアシスタントの鳥居ゴミが出てきましてね。で、これは一つのメロディーが決まってるんですけど、その中にね、どんどん歌を当て込んで、歌詞を書いて、当て込んでいくっていう、そういう風な、感じだったと思います。で、廊下の CM を挟んで、二次台、まあ、軽くトークして、二次台を締めると。そんな感じだったと思います。あ、もう一コーナーなんかあったような気がしないでもないな。まあ、大体そんな感じの流れだったなと思います。はい。で、2時台、最後の曲がかかりまして、3時の時報が鳴った後は、アシスタントが一言入れて、この後はイントラテクイズです。で、イントラテクイズのパートが続くと。 ね、深夜。このインターテクイズもありましたね。電話をして、電話に出なかったらね、もう寝さらせー言うてね。3コールで、出るっていうのが、一つのルールだったと思います。3コール以内に出なかったらね、ガチャンと電話を切ってたと。で、出たら出たでね、お約束がありまして、男ですと、その、取り出し組の3人ね、もう3人全員来てる時には、3人のうち1人ね、選んでもらって、ああ言わせてね、男の方に、ええか、ええのか、再婚か、言うて言わせるっていうのがね、ありましたね。通子師匠じゃない、女の子が出てきた場合は、通子師匠がね、ちょっと、エロっぽく、ああ言うて、言うてみてみた感じでね、で、ああ言うとね、通子師匠が、ええか、ええのか、再婚か、僕言わせましたけどね、はい。あ、そうそう、とりあえずゴミの話してないわ。とりあえずゴミというのはね、当時のアシスタント3人組でございまして、後に放送禁止用語発言で、有名になりました松本明子、それから、演歌歌手でしたね、柳沢淳子、それから、元トライアングル、にいた、で、後にね、いわゆる、今で言うとこの AV 女優ですね、昔はポルノ女優という言い方してましたけども、小森美智子、この3人でしたね。三人が三人もどんな顔やったかちょっと全然覚えてないんですけどね。松本明子はね、なんとなくこうテレビによく出てましたんで覚えてるんですけど、あと二人の顔がね、よく覚えてないし、柳沢淳子の曲とかも全然覚えてないですね。松本明子の曲、ちょっとキャラメルラブぐらいかな、知ってるのはね。でね、小森美智子はもうリメンバーしかありませんから。はい。その三人のね、誰か一人が来たり、あるいはね、全員が来たりしてましたけども。で、その後ね、インターネットクイズが終わった後は、だいたい2パートかな。アシスタントのトレードゴミの3人のうち誰かが、ね、1人が喋ると。3人来てるときはどうだったかちょっと覚えてないですけどね。あ、そうだ、小森美智子が来てるときは必ずミッドナイトストーリーがあったんですね。ミッドナイトストーリー、まあ、なんていうのかな、エロい話をするんだけど、結局オチがあるみたいなね。玉が入った、あ、玉が入った、電球の玉がみたいなね、そんな感じです、はい。ミッドナイトストーリーでね、その後、まあ、アシスタントのトークがあって、なるほどわかるか、これもまあ要はトリオゾゴミをいじめるためのコーナーみたいなもんね、なんていうかな、まあ結構ね、ちょっとこれ誹謗中傷になっちゃってる子だったんだね。もう、笑える方は笑えるんですけどね。まあ、ちょっとこれは置いときまして。で、うん、要は、例題が思い込まなかっただけです。はい。で、その後、CM を挟んで、あいうえお作文。あいうえおで、その文章をつなげていくというね。そんなんですね。例えば、そうだな、腰とかでね。で、こう。で、小森美智子のチャンポイントは、しわとかね。そんな感じです。はい。小森美智子が出てくるのはね、絶対おばあちゃんネタになってるんですよね。一番年上だったということで、おばあちゃんネタだったのかなと思うんですけど、テーマ曲としてね、ビーチボーイズのバーバラアンが使ってました。バーバーバーってやつですね。あれが絶対流れてくるっていうのがオチでしたけどね。はい。で、その後は、まあ、軽いトークを挟みつつ、まあ、トピックスとかね、そういうのを紹介しつつ、番組がエンディングを迎えると。で、そんな感じのラインナップだったと思います。はい。で、そうですね。その後にですね、なんていうのかな。いろいろ番組コーナーが変わってきまして、例えば一番最初のコーナーがね、芸能人株式市況か。芸能人株式市況っていうのに変わりまして、まあ、通子師匠が、いろんなアーティストのね、トピックスなんかを、まあ、当時言うアイドルだね、ミュージシャンというか、アイドルのね、トピックスを取り上げて、何円安とか何円だかみたいな感じで、で、最後、落ちてね、トリオドコミの3人を、で、10円安とか、明らかなこと言って、終わるという、そういうことやってましたね。で、あと、なんとなく荒れるコーナーの後に出てたのが、投資ジャーナルゲーム。投資ジャーナルって、まあ、当時、話題になった、まあ、事件があるわけなんですけども、その投資ジャーナルゲームっていうのは、電話をつないで、そのリスナーに、とりあえず持ち金、1000円だったかな？あ、1000円だね。持ち金1000円を与えて、で、4回ルーレットにチャレンジしてもらうと。で、ルーレットを回す で、スタートで、ずっとルーレットが回って、リスナーの方にストップをかけてもらうと、まあ、止まるわけです。で、そこで音楽が流れるわけなんですけど、そこで出てきた音楽が、いわゆるヒット曲であれば、持ち金が2倍になると。で、演歌が流れてきた場合は、半額になると。で、取り除くゴミの曲が流れてきた場合は、さよなら、要はゲームオーバーですね。そこで電話がガチャンと切られてしまうというのが。だから最高金額で1万6000円なのかな ?4 回行けばね、うん。ただね、よく覚えてるのが、とある方がですね、まあ、4回行けたんですね。普通ね、1回目で取り除くゴミ曲が出てきて、さよならーでガチャンって切られる人もいたりするんだけど、とある方が、取り除くゴミ曲は出なかったんだけど、一番最初、一曲が出て、まあ、一応持ち金2000円になったんですね。でもその後、3回連続で演歌が出てきちゃって、1000円、500円の250円になっちゃったんですね。で、通行師匠が、250円送ります!さよならーで電話切った後ね、250円って言って大笑いしましたけどね。はい。あとそうですね、田舎者のコーナーは田舎者通信みたいな感じで、その田舎ネタをね、新聞の報道記者みたいな感じで伝えるという、そういうコーナーにも変わりましたね。あと、あっと驚くサブイブ話。これもまあ、なんちゅうのかな。怖い話なんだけど、オチがあるという、まあ、なんていうの?悪の十字架みたいな感じですよね。このデパート。悪の十字架。まあ、こんなんですね。こんなんをやってました。はい。あと何があったかなぁ。まあ、いろんなコーナーがね、とかく通行師匠の、オナイト日本ではありましたけどね。まあ、新コーナーどうですかってのもし、新コーナーええねんみたいなね、通行師匠のやりとりなんかもありましたけどね。まあ、そんなこんなで。で、僕もね、何をきっかけでその通行師匠のオナイト日本聞かなくなったのか覚えてないんですけれども、もう、番組のですね、終わり際のところでは、師匠のオーナイトニッポンは聞かなくなりまして、で、その後ナイターのオフシーズンに始まった、こっちの方でも KBC ラジオがやってたんですけどね、通行師匠の、なんだったっけ、あ、思い出した、笑福亭通行の代々逆転サヨナラ満塁ホームラン花とおじさんという月曜日から金曜日の夜8時から8時30分という番組で、その番組が始まったことで、オーナイトニッポンがね、師匠のオーナイトニッポンが終わったってことを知りまして、ああ、そうだったんだ、みたいなね。その花とおじさんの方もね、よく聞いてました。あれはね、毎日日帰りで、アシスタントが変わるんですよね。月曜日が確か富田康子さんで、火曜日が、長山洋子さんか。で、水曜日が吉本美代子さん、木曜日が浅香唯衣さんで、金曜日が井森美幸と。で、フォローアップみたいな感じで、日本放送のショーアップナイターですかね。ナイターで解説をしてたおじさんがね、入って、まあ、3人で、フリートークをしてるというような番組だったんですけどね。で、その中でもね、帰ってきたサンスペということで、1週間だけね、オーナイト日本の各コーナーを1つだけ再現するみたいなことをやってましたよね。あれも聞いてましたけどね。まあ、そういう感じで、食鉄福祉のオーナイト日本ね、聞いてたわけなんですけれども、なんか一気に喋っちゃった。あ、ずいぶん長い時間喋ってたんだな。ということで、食鉄福祉のオーナイト日本のね、思い出をちょっと語ろうと思って、とりあえず、上辺だけを語ったところでもう時間かなと。ということで、残りの続き?なんか日本語おかしいな。この話の続きはまた次回やりたいと思います。
Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.